ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
あるですね、新入社員がいました。新入社員がね、遅刻をして、こう言ったんですね。すいません、渋滞のせいです。いつもいい加減で申し訳ありません。しっかりしてなくて申し訳ありません。こう言ったんですね。そうするとね、上司がね、笑ってこう言ったそうです。そうか、でもね、君が毎日渋滞でね、同じ時間だいたい10分後ぐらいに来るのはね、ずいぶんしっかりしてるよねって言ったそうですね。まあ10分早く出る、これ心がければ遅刻しないわけですもんね。しっかりしていないのか、しっかりしているのか、しっかり遅刻するように出ているっていうことですよね。まあちょっと心がければ治る、そんなことはね、私たちのね、生活の中にもありますよね。ちょっと心がけるだけで、遅刻しない、ちょっと心がけるだけで健康になる、そういうことがありますよね。さあ、皆さんは何か心がけていることはありますか？毎日日々の中でこれはこうしよう、ね、そういうこともあると思います。私は健康のために散歩をしてます、ね、そういう人もいると思います。さあ、今回のこのペテロの手紙では、私たちが心がけるべきことっていうのをね、それをね、ペテロが私たちに教えてます。それはね、つまずかないように歩んでいきなさい、こう言ってるんです。私たちの信仰生活においてつまずかないように歩んでいきなさい、こうやって教えてるんですね。皆さん、つまずくってもちろんね、ちょっとね、お年を重ねるとツンってちょっとした障害物でもつまずく、そういうことありますよね。でも人につまずくっていう時があるかもしれません。皆さん、人につまずくっていうとどういうことを想像しますか？ね、大体ね、何かで出来事があって、その人を信頼できなくなるっていう時だと思いますね。まあもちろん私たち人間は不完全ですね。もしかすると知らぬ間に私たちもつまずかせてることもあるかもしれない。ただ私たちもそういう傾向とね、つまずく時もあるかもしれないですよね。では神様はどうでしょう？皆さん、神様につまずいたことありますか？ね、神様ご自身を考えてみてください。私たち人間は不完全なんです。だからつまずかせることもあるんです。何か言われても忘れてしまう、何か不意に言ってしまう、不完全だからです。でも皆さん、私たちの神様は 100% 完全なお方なんです。この全知万物をお作りになったお方なんです。そして 100% 愛のお方なんです。 100% 誠実な方なんです。私たちを裏切るということは絶対にないんです。だから私たちが神様につまずくってことはないんです。まあつまずかせることはないんです、神様はね。なぜかというと、私たちをそのままで愛してくださっている完全なお方である、愛のお方である、誠実なお方である、正義のお方であるからです。でも今日のこのペテロの手紙を見てみると、この手紙を読んだ人たちっていうのが、多くの人たちが信仰生活においてつまずいていたってことが分かるんです。もちろんそれは神様側に問題があったわけじゃないです。当時の人たちに、人間たちに問題があったんです。何が問題だったかというと、それは教会の中に間違った教えが入ってしまった、偶像礼拝が教会の中に入ってきてしまったね、ということですよね。また、例えば人はね、自分にがっかりしたり絶望したりして、それでつまずくんですね。だから自分は神様の前にふさわしくない、そう思ったりして、彼らはつまずいていたんです、信仰生活においてね。ペテロはこの 人々に対してつまずくことがないようにね、神の恵みを日々実感しながら歩んでいけるように、いつも2つのことを心がけなさい、ね、そう教えています。それが10節にありますね。ですから兄弟たちはますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものにしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。この2つのことをいつも確かにしていなさい。そうすればあなたはあなたの信仰生活によってつまずくことはないから、そう言ってるんですね。なので今日はこの2つのポイントをメインに学んでいきましょう。まずはじめに、このね、選びも召し、この2つもちょっと似たように感じますが、聖書を見てみるとちょっと違うんですね。いや、結構違うんです。そしてね、これは神様からの恵みなんです。皆さん、恵みって言葉覚えてます、ね、恵みっていうのは神様から一方的に与えられているものなんです。あなたが欲しいって言われなくても神様は一方的に与えられているもの。あなたがもしふさわしくないと思ったとしても、神様はあなたを愛しているからこそ、それを恵みとして一方的にあなたに与えているもの、これが恵みなんです。そしてこの選びも召しも恵みなんです。一方的にあなたに与えているものなんです、神様がね。ではね、まずね、今日は選びから見てみましょう。あなたは選ばれているっていうことです。この選びっていうのは、聖書にはね、神の永遠の計画って書いてあるんです。つまりね、これはね、神様が決めたことなので、皆さんは変えられないんです、ね、神様に主権があるんです。そしてこれは今決められたことじゃないです。もうずいぶん前から、どれぐらい前から、これは時間が存在する前から神様が選んでるんです、ね、それが選びなんです、神様から。選びっていう言葉を聞くと、私たちがポッとね、思い浮かぶ人物がいるんです。それは旧約聖書のね、アブラハムという人です。アブラハム、神様はアブラハムの信仰を見て良しとされた。そしてアブラハムは神様に選ばれた。そしてアブラハムを通してアブラハムの子孫は選ばれた種族となった、こう書いてあります。なのでそれがイスラエルの民ですよね。神様はアブラハムを選び、そしてその子孫をも祝福する、そう約束したんです。そしてこの約束はアブラハムからイサク、そしてイサクからヤコブに受け継がれたんです。そしてヤコブは名前がイスラエルという名前に変えられて、そのイスラエルの息子たちに対してこの祝福が流れていったんです。だからイスラエル十二部族なんてよく言いますよね。これはイスラエル、つまりヤコブの息子たち、子孫たちのことを言うんですよね。このイスラエルの民は選ばれて、そして聖書の中を見ると彼らが大いに祝福されたということがわかるんです。ではその選びには、イスラエルの民にはどんなことが共にあったのか。まず一つは、イスラエルの民と共に主が神として彼らと共にあったということですね。当時はさまざまな偶像礼拝が、蔓延していました。でもイスラエルの神はこの天地万物を創造され、すべてを治める偉大な主ご自身だったんです、ね、これによってどんな神や他の神々や占い師、そしてイスラエルの前にどんな国が立ちはだかろうと、どんな民が立ちはだかろうとね、イスラエルを選んだ神ご自身が共にいてくださり、戦ってくださり、守ってくださり、いつも勝利を得た。これを聖書をずっと見てみるとね、これがわかるんです。もしね、よろしければ申命記の7章6節から8節ね、ぜひお読みになってください。 神はイスラエルを選んで、そして主が共にいつもいらっしゃった。勝利の神だからこそいつも勝利があった。恵みの神だからこそいつも恵みがあった。祝福の神だからこそいつも祝福があったんです。選びの民と、ね、民としてね、そのもう一つは契約の民としての祝福があった。これはですね、創世記の12章1節から3節を見ると分かります。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。地のすべての民族はあなたによって祝福される。ここに2つ大きく約束が見えるんです。それはまず1つはアブラハムの子孫、アブラハム自身とアブラハムの子孫が祝福されるんです。でもそれだけじゃないんです。アブラハムの子孫を通してすべての民が祝福を受ける、こう言ってるんです。どうですか、今の世界を見ると。皆さん、このイスラエルの民、ユダヤ人を通してたくさんの祝福が他の民に流れているってことが分かりますか？じゃあ例えばです。もちろんそれは流れてるんですよ、ね、例えばですつまりね、これはね、イスラエルの民が祝福のもといになっているということですよね。そのね、例えの一つは聖書です。聖書は私たちの神様からのラブレターです。また私たちが失敗したり、私たちが迷った時に私たちを導いてくれる、いわば設計図のようなものです。これを今でも私たちが神の言葉として読めるのはなぜですか？イスラエルの民とユダヤ人がいたからです。彼らを神様が用いて、選び用いて、そして今全世界の人に神の言葉が、受け継がれているんです。彼らその民を通して、イスラエルの民を通して、私たちが今その祝福の言葉を得ることができるんです。これは大きなことです、ね、もちろんそれだけじゃないんです、ね、例えば世界で貢献している人たち、これをどういうふうに表すか、ね、こんなふうに表せますね。ノーベル賞を受賞した人、これは全世界に貢献していると言えますよね。ノーベル賞って今まで何人の方が受け取っているか、ね、今までのノーベル賞の受賞者はさまざまな賞を含めて965人です。965人、その中でなんとユダヤ人を含むユダヤ系の人たちは216人です。これはね、驚くべき数字なんです。彼らの人口比を比べると、ユダヤ人は現在1500万人です。世界の人口大体8億の時代にこの人口比は世界の約 0.2% にしか過ぎないんです。ちなみにじゃあ日本人はというと、日本人は大体1億2000万人ぐらいいて、今までノーベル賞を受賞した人はなんとたったの30人です、ね、つまりこのユダヤ人がこの受賞している、この受賞歴を見るとね、驚くべき数字なんです。つまりそれだけこの彼らは祝福のもといとして今でもその神様からの約束を受けて、それを脈々とこの世界に流しているということが分かるんです。これはね、ユダヤ人を嫉妬することじゃないんです。私たちが見るべきところは神様の真摯さです。神様の誠実さなんです。神様は一度約束したらそれを絶対に裏切らないんです、ね、だから今でもその言葉が成就しているということですね。そして選ばれた民には主の臨在がいつも共にあったということです。主の臨在存在、 ね、いつもあったんです。例えば聖書を見ると出エジプト記の13章の21節22節、まあ、これはねただ、各その章を書いただけですけれども、そこを見るとね、イスラエルの民が荒野でエジプトから抜け出してきて、そして約束の地まで40年間歩いている途上が書かれています。その時に皆さん、イスラエルの民って何人いたか覚えてます？大体栃木県民ぐらいです。200万人ぐらい。多いか少ないか。多くないですか？めちゃくちゃ多いですよ。その時のリーダーの名前はモーセです。そしてお兄さんのアロンがいつもモーセを助けて、彼らが導いていったんですね。荒野をどうやって導いていったと思います？大変だったんですよ、ね、もうね、200万人のそのイスラエルの民、当時ね奴隷として働いていました。教育も受けてないんですまあ神の民とは言われていましたけれども、まあほぼねその神ご自身も知らないんです。ただモーセを用いてね、神様は用いて200万人の民が抜け出したんです。そんな民の旅って超大変ですよ、ね、聖書を見てみるとその大変さが分かります。ある人たちはモーセさん、なんで私たちをこっちに導いたんですか、エジプトにいた方が良かったじゃないですか、奴隷だった方が良かったじゃないですか、もう帰りましょうよ、こう言ってたんです。食べ物ないじゃないですか、なんでこっち行くんですか、約束の地ってどこなんですか、もう行きましょうよ、帰りましょうよエジプト、こうやって言ったんです。せっかく神様がイスラエルの民をね、エジプトから救い出したんですよ、奇跡的にね、海をバーンって分けたの。それを見てもイスラエルの民はもう戻りましょうよ、確かに分かりました、すごかったですよ、海めっちゃ分かりましたよ、もうその間行きましたよ、でももう一回分けてあっち行きましょうよって言ったんです。アホでしょでもそれぐらい彼ら無学だったんですね。だからモーセは大変だったんです。その一人一人の話を聞いて、んだよね、でも行こうね、んだよ、そうだよね、行こうね、ね、ね、聖書を見るとね、モーセはね一番謙遜な人だったって書いてあるんです。わかりますよね、謙遜なモーセじゃなかったらね。でもそのモーセも一回だけ怒っちゃうんです、聖書にね、もうって言ってパンってね怒ってしまう、まあ、それは聖書をぜひ読んでみてください。今日それはねメッセージしませんけれども、でもモーセの力だけでイスラエルは導かれたわけじゃないんです。聖書を見るとさっきの13章ですけれども、昼には雲の柱、夜には火の柱があった、それがイスラエルと共にあった、それは神の臨在であった。そしてイスラエルのいつもその宿営のど真ん中、テントをみんなパタパタパタって夜はね立てます。そしてそのど真ん中にはいつも神を礼拝する幕屋が建てられたんです。そこにいつも雲の柱と火の柱が立っていたんです。その雲の柱と火の柱が動かなければ彼らはそこでいつも宿営をしていた。そしてその雲の柱と火の柱が動いた時に彼らは、よし行くぞ、神が導いている、そうやってパタパタパタパタってテントを畳んでまた移動していって、止まったところでよしここだね。なんで雲の柱と火の柱だったんですか。まあ火の柱よく見えますからね、夜は。なんで昼間雲だったんですか、まあ、確かに雲見えるからですか。皆さんイスラエルに行ってみてください。僕も荒野で1日だけ泊まりました、イスラエルの。夜はねめっちゃ寒いんですよ。夏だとしても寒いんです。ぐーんと気温が落ちるんです。そして昼間は今度は、まあ、最近日本も暑いですけどね、40度いっちゃうんです。僕が行った時視界の温度が45度でした、ね、でもね乾燥してるんです。だからねひとたびね影に入ればすごく涼しいんです。こう考えるとね、こういう気候とかを考えるとなぜ雲だったかっていうのが分かるんです。つまりね、雲の柱を通してイスラエルを守ったんです。神様は火の柱を通してイスラエルを神様は守ったんです。その神様の臨在は 神の守りだったんです。だからいつもイスラエルはその荒野を進んでいくことができたんです。またそれだけじゃないんです。朝起きてみるとポトってパンみたいなものがあるんですね。イスラエルの民はそれでね、見て なんて言ったか、あ、なんだこれって言ったんです。それがマナって言葉なんです。だからマナって今でも呼ばれてます。ある食品会社はそれをマンナっていう子供食品として売ってます。クリスチャンの会社ですね。マナ、なんだこれ、なんだこれがいつも降ったんです。いつも食べたんです。それを次の朝起きるとまたなんだこれ、それを食べたんですね。そうやってイスラエルはこの40年という荒野の旅を乗り越えていって約束の地に入っていったんです。これはイスラエルの民にしかなかったことなんです。他の民にはそんなことはないんです。これを考えてみると、イスラエルの民はどれだけ自分たちが選ばれたということに感謝したでしょう。だからいつもこのいつも自分たちを守り祝福する神を日々彼らは感謝して賛美を捧げたんです。彼らの心からの賛美っていうのはね、もう叫びにならないぐらいの賛美だったし礼拝だったと思いますね。イスラエルは選ばれていたんです。そして今日の箇所を見るとイスラエルが選ばれていたように私たち一人一人も選ばれているって書いてあるんです。皆さんも選ばれてるんです。さっき言ったようにそれは皆さんが求めたからじゃないんです。神様が一方的に与えたんです。与えた選びなんです。あなたが否定してももうあなた選ばれてるんです。だから皆さんここでメッセージ聞いてるんです。神様賛美してるんです。礼拝してるんですね。だから私たちがいつもどんなところを通ろうとも、私たちが私たちと共にいる勝利の神と共に歩むときにいつも勝利が約束されているんです。そしていつも神様の臨在が私たちと共にあるんです。私たちは神様を求めてこうやって探し求める必要はないんです。イエス・キリストを信じて信じている全ての人のうちに神の臨在があるんです。そして火の柱、雲の柱のように私たちをいつも導いていくんです。そしていつも祝福を必要与えてくださるんです。そして私たちはその祝福を受け取るだけではなくて、イスラエルの選びがあり祝福のもといとなったように、その祝福を私たちは今度は私たちの内から流す、そういう仕事が与えられているんです。この選びは神様からの与えられた一方的な恵みなんですね。それをいつもあなたのうちで確信に変えていきなさい。そうすれば絶対につまずくことはない、こうペテロは言ったんですね。だから私たちは日々この選びを確かにしていくべきだということです。これが今日の最初のポイントです。そして2つ目のポイントは飯を確かにするってことなんですね。まあこの飯っていう言葉はすいません、日本語においてはねあまり使われない言葉の一つでもありますよね。おそらくこれは飯使いの飯として、使われてますね。でもこれね、英語で、英語のメッセージはね、録音してますけれども、英語で何て言うかというと calling って言うんです。 calling ね、あの電話するとき calling って言うんです。英語ではね、皆さんは呼ばれてるんです。あの例えば皆さんのところにね、誰かが遠くからですよ、ねえねえねえねえって言ったら何って言うでしょ。なんでもないって言ったらなんだよってなんないですかね。ねえねえねえねえって呼ばれたら絶対になんか目的があるんです。目的あるから呼んでるんですね。神様もそうなんです。皆さんをねえねえねえじゃないけども皆さんを呼んでるんです。なぜかっていうと、皆その神様にはその目的があるんです。皆さんを呼んだ。飯っていう言葉はその計画が歴史の中で実際に現れ個人が経験することって書いてあるんですね。 つまりね、その人生の中で、私たちの人生の中で神様が呼ぶ時があるんです。神様は選んで皆さんを引き寄せるんです。その後に皆さんを呼ぶんです。もちろんそれには何か使命があるからです。仕事があるからです。例えばです、旧約聖書を見るとさっき、話したアブラハム、アブラハムは選ばれました。でも彼には召しがあったんです。それは聖書を見ると私の示す地に行きなさい、アブラハムが神様が示す地に行って、そしてそこで祝福のもとへとなるそうなるために彼は召されたんです。呼ばれたんです、ね、先ほど話したモーセもそうです。神様の神の民としてイスラエル選ばれたんです。その中でモーセが呼ばれたんです。そこには目的があったんです。何かというと、この200万人の民を祝福の地に導いていきなさい、これが彼の仕事だったんです。使命だったんです。召しだったんです。そして聖書を見ると多くの預言者たちが神様によって選ばれて呼ばれています。なぜか、それは当時の民に対して私の言葉を語りなさい、こういうふうにして彼らが呼ばれて使命が与えられて、そしてそれをその時代にシェアしたんです。そしてイエス・キリストにも召しがあったんです。使命があったんです。何ですか、何でしたか。重い重い使命だったんです。神の御子として、いや神ご自身が、罪なき神がですよ、私たち人間、すべての人間の罪をその身に受けて、そして十字架にかかり命をもって、その罪の身代わりとなることです。これがイエス・キリストの召しだったんですつまり神様は何らかの使命を、召しを選んだ私たちに与えてくださっているということなんです。あなたの召しは何ですか。あなたの使命は何ですか。使命は命を使うって書くんです。あなたが命を使ってまで神様に与えられた仕事は何でしょう。そしてね、この召しは時代時代によって変わっていくんです。最初はこうだったかもしれない、でも次に変わっていくんですね。さまざまなことを経験してまた神様が呼ばれるんですね。そしてこの召しはね、若い時だけに与えられるんじゃないんです。あのじいじばあばの年代でも与えられるんです、ちゃんとね。だから私たちは天国に行くまでこの召しっていうのはずっと与えられ続けるんです。皆さん諦めないでください。だからね、ああもう私の仕事は終わったって思ってないでくださいね。ああ子育て終わった、もう孫守りだけだわって思ってないでくださいね。まだ使命ありますね。そして特に若い人たち、これからあなたの使命は絶対にあります。でもそれは一つじゃないんです。二つかもしれない、三つかもしれない、たくさんあるんです。もしかしたらそれを選び取らなければいけないかもしれない。その時悩むんです。どっちだろう、どっちが自分のメッシュなんだろう。その時は安心してください。神様が共にいればどっちを取っても、ね、そこに必ず導きがあるからです。つまりね、こういうことができるんです。神の選びっていうのは私たちに永遠の安心と平安を与えるんです。神様に選ばれて本当によかった、いつも守られて本当によかった、この地上での人生だけじゃない、たとえこの地上での人生がいつ終わったとしても天国という素晴らしい約束があるんだ。これは永遠の約束であり平安なんです。そしてね、召しっていうのは私たちが与えられている使命の確認なんです。 神様、今私に何を与えているでしょうか。じゃあこのために行きます。来年は何を与えてくださるでしょうか。楽しみです、ね、そうやって日々応答していくんです。神学者として有名なアウグスティヌスという人はね、選びと召しについてこう言っています。選びは永遠の昔から神の心にあり、召しは歴史の中で人の心に届くって書いてあるんですね。だから私たちは日々歩んでいく中で、これからね、その選びというものを確信に変えていくんです。確かに今の歩みは神様なしでは歩めない歩みだ。そして今神様はこれを私に与えてくださっている。神様、この使命を感謝します、ね、もしかしたら今は子育てかもしれない。でも皆さん、絶対に子育てだけじゃ終わらないんです。その先にまた新しい恵みがあるんです。飯がね、そしてその次だけじゃないんです。その先にまた新しい飯があるんです、ね、それを日々確信して神様と共に歩んでいきなさい。ペテロを通して神様はこう言ってるんです。今日のメッセージを通して神様は、私はあなたを選んでいる、あなたを召している、呼んでるよ、安心しなさい、素晴らしい将来を与えるよ、安心しなさい、そう言ってくれているわけですね。日々ね、私たちもこれをね、確認して確信に変えていきたいですね。最後にね、いつも神の召しを忘れなかった一人の牧師を紹介します。それがね、このね、18世紀に活躍したメソジスト運動の創設者、ジョン・ウェスレーっていうね、人です。このジョン・ウェスレーはね、生涯に約4万回の聖書メッセージをしたって言われてるんです。4万回の説教、信じられます？ね、1年でだいたい日曜日って何回あるか分かります？50ちょっとですよね。50、10年やって500ね、すごい数ですよね。彼はもちろん1日に1回や2回ではなく、時にはね、1日に何回も説教しながらイギリスの中を旅を続けたんです。彼の働きを通して多くの人々がね、悔い改めて、そして信仰が回復して、社会全体にまでその影響は及んだと言われています。そして驚くべきことは、彼は80歳を超えても、彼はね、毎朝4時に起きていたんです。そしていつも祈って、毎日馬に乗って旅をし、そしてメッセージを続けた、説教を続けたって言われています。ね、80っていうとね、どうですか皆さん、まだいないでしょ、80歳の人。こうね、80っていうともう大体ですよ、もう隠居生活でね、大体朝起きてね、ちょっと寝て散歩して隠居生活でもいいんじゃないか、そう思うような年です。でもウェスレーさんにとっては、飯、自分の飯っていうのは生涯続くものだと思ってたんです。そして87歳の時、彼は最後の説教をします。その後天に召されていくんです。彼の最後の言葉はこうです。最も良いことは、神が私たちと共におられるということだ、こう言ったんですね。もうまさにこのウェスレーさんから学べるのはね、飯っていうのは若い時だけしか与えられるものじゃないんです。生涯を通して続いていくものなんだ。もちろん老年になれば、もちろん体やね、力も弱まります。しかし信仰、祈り、そしてそれを神様を証しする力、使命は衰えることはないんです。だから私たちは本当に死の時までそれをね、続けることができるということですよね。さあ皆さん、私たちも人生の最後まで飯が続いてるんです、ね、まだまだこれから皆さん、いくつも神様が呼んでくださると思います。 ね、そのね、飯にね、ぜひ応答していきましょう。そして今日の言葉を通してね、私たちは選ばれてるんだ、ね、その選びこそが私たちを永遠に、祝福し、そして平安を与えるものなんだ。それにね、感謝しながら歩んでいきましょう。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を選んでくださり感謝します。そしてあなたがいつも私たちを選び召してくださっていることを日々確認することができますように、確信に変えていくことができますように、どうか私たちの人生にあなたご自身が現れてください。今週もあなたに期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。